今日はホセア書の第12章です。このところでは絶えず主に従っていくことが語られています。一節にエフライムは風を飼いという言葉が出てきます。エフライムはこれは北イスラエル王国を指しているわけですけれども、風を飼う、それはできないわけです。ですからそれはもう全く虚しいことを行っている、また追い求めているということを意味していると思われます。そしてその後に課されるのは虚偽と暴行、その北イスラエル王国で行われていたその姿があるわけです。しかも神様により頼まない、アッシリアと契約を結び、エジプトに油を送る。アッシリアは北の大国であり、エジプトは南の大国、その狭間にあって、もう言うなればいつも天秤ばかりにかけて、自分の益するものは何か、言うなればもう人にしかその活路を見出すことはできないような、もう全く神様に背を向ける生き方をしていたわけです。しかし主なる神様はそうしたことに対して、二節を見るとこのヤコブのことを例に挙げて語られてきているわけです。主は生き方に応じてヤコブを罰し、行いに応じて彼に報いる。神様は公正な方であり、また全てを見ておられる方であるわけです。その生き方、また行いに必ず報いられる。ヤコブはどうであったのか、3節に兄のかかとをつかみとあるわけですけれども、もう兄を出し抜く、そして彼はこの長子の権威を奪い取ろうとしたわけです。しかしそのことに対して神様は黙ってはおられなかったわけです。そしてまたそのことは言うなれば、もう信仰において神と格闘しなければいけないということを彼は後に知るわけですけれども、彼はその住んでいた家を追われて、4節を見るとこのベテルっていう地名が出てくるわけです。彼はこの家を出て、そして荒野をさまよっていたわけですけれども、ベテル、そこで彼は不思議な夢を見て、天からはしごが降りてきて、その上を御使いが行き来するという夢を彼は見ました。そして彼はそこをベテル、すなわち神の家と呼んだわけです。そしてそこから彼は、言うなればこの苦難を味わっていかなければいけない。その一つのことは12節に出てくるわけですけれども、アラムの地に逃げていった。そこはもともとは彼の親戚がいるところであり、そしてそのところで彼はもう長くもうただ働きをしなければならないような状況であったわけです。そしてそのところで彼は妻を得たわけですけれども、羊の番をしたり、さまざまな苦難を受ける。しかしそのことは、彼はまた神の真実を知るというその結果になるわけですけれども、6節を見ると、あなたはあなたの神に立ち返り、誠実と公正を守り、絶えずあなたの神を待ち望め。それがもう神様のメッセージであったわけです。それはヤコブに対して、そしてまた北イスラエル王国に対して、神様はあなたの神に立ち返れ、そして誠実と公正を守り、絶えずあなたの神を待ち望めと命令されたわけです。しかしそのことにもかかわらず、北イスラエル王国はどうであったのか。その姿は7節に、商人は手に欺きの計りを持ち、虐げることを好む、不正を行い、そしてまた自分の利益を得ることを最優先していたわけです。そしてその心は8節に、 出てくるわけですけれども、私は富んでいる、力がある、私のうちに罪となる不義は見つからない、そのように嘘吹いていたということであるわけです。自分は正しい、そして自分のやっていることによってこの世の富を得ている。ところが神様が言われていることは9節に、しかし私はエジプトの地にいた時からあなたの神主である、ですから誰が今日に至るまで導いてきたのか、それはあなたの神主である、とそのように言われるわけです。礼祭の日というのはこれは喜びを表す言葉であるわけです。そしてまた再びあなたを天幕に住まわせる、それは平安が与えられる。ですから誰がこのイスラエルに喜び平安を与えてきたのか、それはもう主なる神であるということを知らなければならなかったわけです。そして神様は10節見ると預言者たちに語ってきた、そしてまた預言者を通して幻を示し、例えを持って語って、そしてイスラエルにこの諭しを与えようとしておられたわけですけれども、イスラエルはそれを拒絶していったということであるわけです。11節にはギルガデ、ギルガルっていう地名が出てきますけれども、そこは非常に偶像礼拝の盛んなところであったわけです。彼らは神様の言うことを聞かない、むしろ自分たちの手で作ったものを持って拝み、そしてまたこの世の喜び、そしてまたこの世の栄光を求めていったわけです。しかしそれはやがては11節の終わりにはその祭壇も畑の畝の石くれの山になる、もう全く荒れ果てるものとなってしまうということであるわけです。一体彼らはどういうところから出てきたのか、それは13節に、主は一人の預言者によってイスラエルをエジプトから連れ上り、神様は一人の預言者モーセを立てて、そしてこの偶像礼拝、そしてまたこの世の栄華を求めていくエジプトから救い出されたということであったわけです。しかし彼らのやっていることはまさに偶像礼拝、そしてまたこの世の富を求めていった。ですからその結末として14節にエフライムは主の激しい怒りを引き起こした、そして神様は彼のそしりに報いを返される、やがてはこのイスラエルは裁かれまた滅びに至ってしまうということになるわけです。私たちは一体このところから何を学ぶべきだろうかということを教えられるわけです。私たちは6節にあるように神に立ち返る、また誠実と公正を守っていく、何よりも絶えずあなたの神を待ち望め、私たちが今なすべきことは神を待ち望み、また神様は約束してくださったことを必ず成してくださる、そのことを信じて私たちは神様に従っていくものとさせていただきたいと思います。